新約聖書後ろの方428ページとなります。428ページの下の段になります。それでは、お読みいたします。テモテのへの手紙第2章14節。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、また自分が幼い頃から聖書に親しんでいたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。以上です。本日の説教の題が聖書ってどんな本ということです。お願いいたします。
皆さんおはようございます。私が聖書を初めて手にしましたのは19歳の春でした。皆さん方はいか何歳ぐらいの時でしょうか。中村兄弟は14、15歳、中学生、うん、若いですよね。まあ生まれてすぐに教会に、まあ、親に連れられてきて、聖書を手にするっていう、そういう人もいるでしょうし、いや、もっと年を取ってからっていう方もいらっしゃるかなと思います。まあ人それぞれ、ですけれども、どうでしょうか。最初読んで分かりましたでしょうか。聖書って難しいなというか、カットがないというふうに思ったりすることもありますよね。文字だらけという感じです。私は一浪して、大学が決まったその時に聖書を読もうと思って一般の本屋さんで、聖書を買ったんですね。聖書を買うということだけでもちょっとなんかドキドキするというか、誰も見ていないのに誰かに見られているような感じがしたり、本屋さんから何て思われるかなと思ったり、まあ、そんなことでちょっと勇気を出して買ったようなことでした。まあ、もちろん読むつもりで買ったんですけれども、しかしそのまま書棚に並べておいて、実際に読んだのは数ヶ月後、教会に行き始めてからのことでした。まあ、読み出しても最初は気に入った言葉を見つけるとそこに赤い線を引くっていう、格言とか金言を見つけるような読み方でしたので、その意味はよくは分からないまま読んでいたという、そんな感じです。しかしある日、旧約聖書の伝道者の書の一章を数節読み始めた時に衝撃を受けました。一節、エルサレムの王ダビデの子、伝道者の言葉、空の空、伝道者は言う空の空 すべては空、日の下でどんなに労苦してもそれが人に何の益になるだろうか。私は日の下で行われるすべての技を見たが、見よ、すべては虚しく風を追うようなものだ。生きることは虚しい、意味なんか何もない、善も悪もない、死ねばみんな同じだ、まあ、そんな虚無感でいっぱいになっていた私の心に飛び込んできたその言葉、非常に驚かされて、同時にこれはキリスト教の教えとは違うだろうとも思ったんですね。全く逆じゃないか、一体聖書は何を語ろうとしているのか、まあ、そんなふうに思って、それからしっかり聖書を読んでみよう、教会に行こうと、まあ、そんなふうに思ったことでした。まあ、今日はクリスチャンの方々には、まあ、初心に帰っていただいて、聖書ってどんな本というテーマで、聖書について、聖書から学んで礼拝を捧げていきたいと思います。短く祈ります。天の神様、この礼拝の時を感謝をいたします。どうぞ神様がこのところにいてくださって、私たちに神様の言葉、聖書を通して語ってくださるように、私たちもよく理解することができるように助けてください。主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アメン。聖書は神の霊感によって書かれた神の言葉であると、先ほど読んでいただいた第二トムテ3章の16節に記されています。この手元への手紙第1第2、これは使徒パウロがその弟子のテモテ、若い伝道者テモテに宛てて書いた手紙です。その3章を読んでいただきました。聖書は人の言葉で書かれている。その点では他の本と全く同じです。しかし根本的に違う点があります。それが16節の聖書はすべて神の霊感によるものというこの言葉が表しています。神の霊感によるもの、そう訳されたギリシャ語は一つの単語です。日本語に訳すと神の霊感による、まあ、いくつかの言葉にバラバラにできるんですけれども、もともとは一つの言葉、それがこの新改訳聖書の第3版教会で使っている聖書の下の欄外中のところを見ますと、神の息吹によるというふうに中が入っています。これをジョン・ストット博士が、文字通りには神の息吹として出てきたと訳すべき言葉だと言って、次のように説明しています。人間によって書かれたものが神の息として出てきたという意味である。神は彼らを通してお語りになった。彼らは神の代弁者だった。まあ、そんなふうに説明をしているんですね。聖書を書いたその人が書く言葉、そこに神様が息吹をかけて、神様ご自身の御心を書かせてくださったということですね。啓示と言ったりもします。 目に見えない神様だからいないと言ったりする人もいる。その目に見えない神様のことを知るには、私たちが神様はこういう方だろう、こういう方だろうといろいろ想像して、もうわからないですね。神様ご自身が私たちに啓示してくださらないとわからない。で、啓示してくださればわかるんです。まあ、一般的な啓示というのが自然界を通してされますね。まあ、私山に登っていたんですけれども、山に登って御来光を仰ぐ、本当に素晴らしいですね。あの雲が足元からどんどんどんどん色が変わってくる、何か神々しいというのがまさにその通りだなと思ったりします。で、そばにいる人たちが手を合わせたりするんですよね。私は神様の存在を否定していましたから、素晴らしいなと思いながらも、まあ、そうはしない、そんなことはしないぞみたいな、そんな感じでした。でも圧倒されるようなこの力強さとか美しさとか、そういうものにこう満たされて動かされる、そういうのは、まあ、聖書から見れば一般啓示と言われるものなんです。で、もう一つ特別な啓示があって、それが聖書ですね。聖書は神様がご自分の言葉を人々預言者たちを通して語ってくださっている。ですからその言葉を通して私たちは神様を知ることができるんです。お互いのこともそうじゃないでしょうか。私ここに来てまだ1ヶ月少々で、まだお話ししたことのない人もいらっしゃるんですけれども、お互いのことを知ろうとしたら紹介しないといけないですよね。私は高校こんなものですとか、こういう経験をしてきましたとか、そういうことを言ってもらうと、あ、この人はそういうことを経験してこられた、あるいはそういう考え方をする人なんだなっていうことが分かります。人間同士もそうです。ましてや目に見えない神様について知ろうとしたら、神様ご自身から語ってくださることがなければ確かなことは分からない。で、聖書は神様が預言者たちに霊感を与えて、そしてご自身を示してくださったと、まあ、言っているわけなんです。まあ、この箇所もそうですが、他に第2ペテロの1章の21節にはこう書かれています。第2ペテロ1章21節、予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。この御言葉によれば、予言とは人間の意思によってではなくて、聖霊に動かされた人、預言者と言われる人が神から受け取った言葉を語ったものだと言っています。ですから、まあ、日本語で予言という言葉、2つありますよね。1つはこれですね、予告する、あらかじめ言うという天気予報の予です。で、もう1つはこれですね、預かって言う、この予言が聖書の予言です。神様からの言葉を聖霊によって預かって、それを 語ったもの、これが聖書の予言です。で、聖書の中のその予言だけじゃなくて、聖書そのものが予言の書だと、まあ、言っているわけですね。神様ご自身が語ってくださったものが聖書であるならば、そこに誤りが入る余地はありません。私たちの教団、日本同盟キリスト教団の信仰告白は第1条で、旧新約聖書66巻は全て神の霊感によって記された誤りのない神の言葉であって、とそう告白されています。聖書とは何であるのかということについての告白です。第一条がそれですから、その後に続く全ての信仰告白の土台となる告白ですから、これは非常に重要な告白ですね。告白というのは何をどう信じているかということです。で、これが聖書信仰と言われるものですね。聖書信仰、聖書は誤りのない神の言葉であるという信仰です。初代、まあ、2000年ぐらい前の初代の教会はもちろんのこと、宗教改革以来、今日の福音派に至るまで、キリスト教の諸団体や諸教会が共有しているとても大事な重要な告白、これが聖書信仰、聖書は誤りのない神の言葉だという告白ですね。ではその聖書が書かれた目的は何でしょうか。同盟教団の教会教育部が発行した本で、今日も女性会でも学ばれるそうですが、聖書が教えている基本的なことというテキスト、その第2巻は、今日の説教題と同じ題、聖書はどんな本というタイトル、そしてその最後に聖書の目的という項目があります。その説明がとても分かりやすくて、私はとても気に入っていますので、今日もそれで説明をしたいと思います。聖書の目的、それは2つありますね。1つはキリストイエスに対する信仰による救いに導くガイド役だ、ガイドさんだっていうんですね。で、もう一つは救われた人を神と人に役立つものに育てるトレーナー役だ、トレーナーだというんです。最初にそのキリストイエスに対する信仰に導くガイド役ということですが、まあ、何事も良いガイドさんがいると、それ自体を楽しむことができますね。知らない町でもガイドさんに導いてもらえれば間違うことはない。使徒の働きの8章にエチオピア人の女王神だけの交換で、女王の全財産を管理していた宦官が救われた、その話があります。彼は遠くエチオピアからエルサレムまで旅をして、エルサレムの神殿で礼拝をして帰ってくるという、その途中で会うんですけれども、エチオピアからエルサレムってどれぐらいの距離か分かります？調べてみましたら2576キロだそうです。 新岩国から一番北の果て宗谷岬まで車で行くとどれぐらいの距離でしょう。2160km だそうです。ですから宗谷岬を越えてさらに 400km ぐらい行くぐらいの距離の旅を車ではなくて自動車じゃなくて馬車で旅行したんですね。何日何ヶ月かかったかと思うぐらいいいです。それほどまでしてエルサレムの神殿で礼拝をしようとする。ですからこの人は本当にこの旧約聖書が予言している神様、はじめにこの天地万物全宇宙を創造された唯一まことの神様、この人間の歴史を支配しておられる神様、そういう方を信じていたでしょう。そして経験に生活をしていたに違いないと思います。この時も馬車を走らせながらイザヤ書を読んでいました。そこへ迫害を受けてエルサレムを出てきた、逃れてきた神道伝道者のピリポが御霊に導かれて近づいてきてこう言います。あなたは読んでいることが分かりますかと尋ねると、宦官は導いてくれる人がいなければどうして分かりますかと答えて、ピリポを馬車に招き入れるんですね。ガイドさんが必要です、ガイドになってくださいと彼は言っているんでしょう。その時開かれていたのがイザヤ書の53章の御言葉でした。ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えたのでした。そして水のある場所に来た時、宦官は自分から進んでバプテスマを受けることを願い出て、ピリポからバプテスマを受けた。すると主の霊はピリポを連れ去られたので、宦官はもはやピリポを見ることはありませんでしたが、彼は喜びながら帰っていったと書かれていますね。聖書の言葉の意味が分かったんです。その聖書の言葉が示しているのがイエス・キリスト、十字架にかかって私たちの罪のために命を捨ててくださった、そして私たちの罪を許してくださったお方なんだと分かって、それを信じて自分からその信仰の告白としてのバプテスマを受けたんですよね。ですから彼は救われた、その救いの喜びがあるので、彼は自分を導いてくれたピリポがいなくなっても喜びながら、その喜びを失わないで帰っていくことができたんですね。ピリポはガイド役になった、キリストイエスに対する信仰による救いに導くための良いガイド役になったんです。誰であってもそのようなガイド役が必要です。そして同時にピリポがそうであったように良いガイド役になることもできるんですね。第二テモテ三章の15節後半を読みますと、聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのですとあります。聖書は読む人に知恵を与えてくれる。 確かに聖書は私たちに誠の神様がどのようなお方であるのか、人間がどのような存在であるのか、人は何のためにいかに生きるべきなのか、あるいはなぜ人は死ぬのか、この世界にはなぜ辛く悲しいことが起こるのか、一人の人間として私たちが疑問に思う問題、しかも学校では教えてくれない重要な問題について、聖書は読む人に知恵を与えて教えていてくれます。聖書が与えてくれる知恵の中で一番重要な知恵、それはキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせるための知恵です。この場合の聖書、これは旧約聖書を表していますね。新約聖書の中に聖書という言葉がよく出てくるんですが、それはみんな旧約聖書を表している、まだ新約聖書は完成していなかったからです。旧約聖書というのはイエス・キリストが来られるよりも何百年も前に、あるいは千数百年前に書かれたものです。それがその旧約聖書がキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせるための知恵を与えてくれるというのですから、本当に面白い、すごいなと思います。言い換えれば、これは旧約聖書にキリストに対する予言がたくさん書かれているのだということを表しています。それら数々の予言がイエスというお方によって成就している。それで読む人をキリスト、すなわち救い主であるイエス様に対する信仰に導いて救いを受けるための知恵を与えてくれるんですね。ですから聖書を読んで赤線を引っていろんな知恵を得たとしても、このキリストイエスに対する信仰による救いという知恵を持っていなかったら、それは論語読みの論語知らず、聖書読みの聖書知らずということになってしまうわけですよね。聖書の中に出てくるパリサイ人や律法学者、もう熱心に旧約聖書を読んでいた、勉強していた人たち、彼らと同じようになってしまうと言ってよいでしょう。そうならないために、自分の持っている先入観を捨てて、それは置いて、謙虚で謙遜な心、聖書は一体何と言おうとしているのかという心構えで読んでいく必要がありますね。もう一つ、聖書の役割、それはトレーナー役です。私たちを良い働きに、整えるためのトレーナー役です。16節と17節を読みます。聖書はすべて神の霊化によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。イエス・キリストを信じればそれで救われる、喜びが与えられる、あ、よかったと言ってそれで終わりというのではないんですね。信じた人は神の人とされて新しく生まれました。新しい命が与えられます。でもまだ幼い子供ですから、今度は神の人として、神と人とのために良い働きのできる大人に、成熟した大人になることを目指していかなければならない。 そのために聖書はいろいろ助けてくれる良いトレーナーとなってくれるというのです。神の人と言われると何か素晴らしい特別な人格者であるかのように思って、ちょっと自分とは関係がないかなと思ったりするとしたら、それは違いますね。17節で神の人と言われている人はまだ十分に整えられているわけではありません。ですからむしろこれから整えられていかなければならない人なんですね。完成を目指している途上の人です。イエス・キリストを信じたことによって救われて、すでに神の人として新しく生まれ、神の子としての命をいただいている、これは確かですけれども、キリストにある成熟の完成を目指している人なんだということができます。ですから知らないこともいろいろあります。まあ、むしろ知らないことだらけと言った方がいいかもしれません。それで聖書によって教えられる必要がありますね。あるいは失敗してしまうことがあります。ですから失敗したら戒めを受けるということが必要です。新しい命を受けたとは言っても、古いものも相変わらず持っているっていうか、そういうものですから、その頑固な部分、それを矯正してもらう必要がありますね。さらに上を目指して成長するためにはいろんな訓練が必要になります。それらのことを助けるために良いトレーナー役をしてくれるのが聖書だというのです。そのようなガイド役でありトレーナー役である聖書を通して、神様が与えてくださる恵みを受けるにはどうしたらよいのでしょうか。14節15節、3章の14節15節、けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができますとあります。15節にはテモテについて、自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているとあります。まだ小さくて教えてもわからない、この幼いという言葉は他の箇所では生まれて間もない、お腹の中にいる胎児を表してしたりする時もこの言葉を使っているんですね。ですから生まれて間もない赤ちゃんも、もう少し育っている幼い、いわゆる幼い子供も含めて幼い子です。まだ小さくて言って聞かせても教えてもわからない、だから話しかけない、呼びかけない、そんなお母さんいないですよね。お腹にいる時から呼びかけてよしよしとしてですね、愛を表していく、そんな風にして赤ちゃんは育っていく。お腹にいる時から言葉を聞くんですよね。聞いてそして覚えていくんですよね。最初はあーとかばーとかというぐらいの言葉でしかないにしても、 いつの間にか日本語を覚えていく、まあ、日本人であればすごいなと思いますね。それをどうせまだわからないんだからと言って呼びかけない、話さない、教えないとなると、その子は言葉を話すことができないまま、こう大きくなっていくということになってしまうでしょうね。聖書の御言葉、これも同じです。聖書を教えてもどうせわからないから、いや読んでもわからないからと言って教えたり、あるいは自分で読んだりしないとわからないままです。ですから幼い頃から聖書に親しむことが大切。そうすることで聖書を通して実は語りかけていてくださる神様のことを知るようになり、神様の御声を聞くことができるようになっていくんですね。聖書に親しむこと、そしてもう一つは学んで確信したところにとどまるということです。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさいともあります。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、手元に聖書を教えたのは誰でしょうか。それはこの手紙の一章の五節によれば、私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。信仰の継承がしっかりなされていたということでしょう。テモテの両親はどんな人であったか、使徒の働きの16章の一節を見ると分かります。信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシャ人であったと書かれています。ですから母ユニケは信者であったけれども、おそらく父親は信者ではなかったと思われますね。片親がキリスト者の家庭であった、まあ、彼女の場合は母親がクリスチャンであった、父親がクリスチャンで、母親はそうじゃないという家庭もありますよね。しかしテモテはその地方のキリスト者たちの間で評判の良い人として育っていったことが、そこを見ると分かります。祖母ロイスと母ユニケの愛を受けて、そして信仰を受けていった。まあ信仰教育がよくなされていたということでしょう。そしてその信仰教育とは、幼い頃から聖書に親しむということだったんです。もうお腹に、先ほども言いましたが、お腹にいる時からその子供のためにお母さんたちお祈りしないでしょうか。手を置いて、その子、まだ名前が決まっていないとしても、その子のためにお祈りをする。その時やっぱり声に出してお祈りするのがいいですよね。その声を聞くんです。 そういうふうにして育っていくんですね。子供が少し大きくなってくると、子供に聖書物語を読んで聞かせたり、寝る前に一緒にお祈りしたり、まあ、そういう役割を私も少しさせてもらいましたが、子供よりも先に親が寝てしまうっていうそんなことも何回もありましたけれども、聖書の話を子どもたちは喜んで、同じ話を何回も聞きたがる、そういうことがありますね。そんなふうにして子どもたちは聖書に親しんでいく、そして信仰に導かれていくということでしょう。ですから最初は母親あるいはおばあちゃんから聖書をテモテは教えられたんです。おばあちゃんやおじいちゃんの立場の人も何人もいらっしゃると思うんですけれども、お孫さんに聖書の話を、御言葉を教えたり、聖書物語をしてあげたり、まあ、そういうふうにできたら幸いですね。さらに母や祖母以外にテモテに聖書を教えた人がいます。それは教会の人たちであり、使徒パウロです。第二テモテの3章10節11節にこう記しています。しかしあなたは私の教え、生き方、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンティオキア、イコニオン、リステラで私に降りかかった迫害や苦難によくついてきてくれました。パウロがテモテを伴って伝道旅行をした時の話ですね。パウロと出会う前、彼は評判のその町で評判の良い人だった。その町にあった、まあ、教会、信者の集まり、そこでみんなから愛されて、みんなから教えられて、交わりの中で信仰がどんなに幸いのことであるのかを知っていったんでしょうね。教会、そこで子どもたちに、孫たちになされる教育があるのだということでしょう。使徒の働きの16章の2節3節には、使徒パウロが第2回伝道旅行の時にリステラでテモテと出会って、彼はリステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であった、パウロはこのテモテを連れて行きたかったとこう記されています。テモテの信仰と人々の評判を見て、彼を伝道者にふさわしいと判断して訓練しようと思ったに違いありません。ですからテモテは家庭で幼い頃から聖書教育を受けただけでなくて、教会でも御言葉を学び、あるいは召されて神学校の教師のような立場にあった霊的指導者パウロの下で、聖書教育、実践教育を受けた人だったということができますね。これは家庭と教会で、親と教会学校の先生たちや牧師たちと協力し合って幼子たちを教えた、そのモデルだと言っても良いでしょう。協力して何を教えるのか、神の言葉である聖書です。聖書を信じて従う、その生き方です。 家でも教会でも聖書をよく読み親しむこと、それによってキリストイエスを信じる信仰による救いを子どもたちが受けることができるようになって、さらには神と人の神の人として、神と人とのための全ての良い働きのために整えられるようになっていくですね。人は誰でも一度生まれただけでは救われません。二度生まれる必要がある、よく言いますよね。二度生まれる必要がある。一度目は、まあ、いわば人の子としておぎゃっと生まれてくる。二度目は神の子としての新しい命に生まれてくるんですね。二度目の誕生を迎えるために聖書の御言葉が必要ですし、その誕生を迎えた後、神の人として成長していくために御言葉が必要です。日本語で聖書は読める、この幸いを感謝して聖書に親しんでまいりましょう。お祈りします。父なる神様、私たちに神様の霊感によって書かれた聖書を与えていてくださることを感謝いたします。聖書を通して神様は私たちが生きるために必要なさまざまな知恵を与えていてくださることを感謝いたします。特にキリストイエスを信じる信仰によって私たちを罪と滅びから救ってくださることを教えていてくださることを感謝いたします。私たちもイエス様を信じます。神の人として新しい命によく成長したいと思いますので、そのために聖書に親しんでいくことができますように、そして神様と隣人のために少しでも良い働きをすることができるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。